こんにちは、川原崎です。
こんにちは、野間です。
こんにちは、坂田です。
メールブースト、今回のテーマは行動を促す4つの学習タイプ。前回ね、メルマガ本文で反応率を上げる方法を15個解説しました。一つずつね、いくと、全ての人に好かれようとしない、コアな層に好かれると売り上げが上がる、嘘はつかない、大げさは OK、 配信時間を決める、読者の反応を喜べ、そして読者に感謝する、ひらがなを多用する、読みやすい改行、ポジティブに変換する、単語の順序で印象が変わる、説教をしない、自分の写真を出せ、キャラクターをたくさん使え、メリットを与える、売り込みだけだと反応率が落ちる。この15個だったわけなんですけど、野間さん、今まで意識していなかったけど話を聞いてから気をつけるようにしたことって何かあります？
すべて意識しながらやるようには、書くようにはしてます。毎回必ず何か1個は絶対入れるようには、
はいはいはい、
するようにはなるべく考えて書いてますね。
うん。坂田さん、どうですかね、今言った15個の項目の中で気をつけるようになったことはありますか？
はい、まあ本当に全ての人に好かれようとしないっていうのがもう衝撃的でしたね。はい。
まあ全ての人に、好かれようとしたいと思うんですけど、
はい。
そう、まああえて嫌われることを言う必要はないんですけど、自分の考えをやっぱり発信していくと、その坂田さんとはやっぱりちょっと考え方が違う人っていうのも出てくるんですよね。それは仕方がないことなんで、はい、そう、その人をどうやって自分のファンにしようかなって考えるよりは、もうすでに自分の考え方と同じ人たちに対してやっぱりこう濃いコミュニケーションを取っていった方が、やっぱり根強いファンっていうのはずっと残っていくんで、うん、
はい
はい、なので、まあ、全ての人に好かれようとしない、これも結構重要なんでね、これからも意識してもらえればと思うんですけど。
はい。
はい。で、今までね、話をしてきたタイトルの付け方とか、メルマガ本文で反応率を上げる方法っていうのは、基本的なことなんだけど、ものすごく大切なんで、しっかり守ってやってもらえればと思います。で、確実にね、反応が上がって、集客に結びついていくんで。はい。
はい。はい、
でですね、今回は4つの学習タイプについて解説をします。
はい、
4つの学習タイプっていうのは、組織行動学者のデイビッド・コルブさんっていう方が提唱したものなんですね。まあその人はそんなに表に名前が出てくることはないんで、別に覚えなくてもいいんですけど、うん、
はい、
そうで、今日ね、話す内容っていうのは今までよりもかなり深いテーマに入ってきます。今までね、話してきたのは他のね、先生も話していたりとか、本でも紹介されていることがあると思うんですね。そう、全くなかった概念じゃないっていうね、う
ん、はい。
でもこれから話すのは、今日話すのは聞いたことがない人もいると思うんです。コピーライティングの本には書いてないし、電通とかね、博報堂とかリクルートとか、もうお抱えのね、コピーライターはいるけど、そうした企業、そうした方たちも知らない概念なんですよ。野間さん、どうですかね、こう大手の広告代理店のコピーライターでも知らない、人の心理に深く関わる知識を得られると聞いて、今どんな気持ちですか？
いや、もう早く行きましょう。
前のめりですね。
そうです、
前のめりです、かなり前のめりですね。
坂田さん、今日の話を聞くと、はい、その辺の広告屋さんよりもかなり深い知識が身につくわけなんですけど、そう聞いてどう思います？はい、
お金の匂いがしますね。
お金の匂いがします。、うん、まあお金につながっていくんですけど、ただ、まあ、今回の話をすると、人を行動させることができるようになってしまうんですよ。そう、つまり悪いことをすることもできるんですね。悪用をすることもできるんです。なのでそれは絶対にやってはいけないんですけど、うん、悪用ちょっとしたいなって思います。
はい、大丈夫です、しません。
僕はもう悪用することしか考えてなかったんですけど、どうやって、どうやって信じ込ませて、物を買わせてしまおうかなっていうね。そう、本当にろくでもない商品とかを買わせることもできてしまうんですね。
はい。
だから、嘘をついて粗悪な商品っていうのを売ってはいけないと。 いうことですね。これは本当に、よく心に、留めておいていただきたいんですね。
はい。
そう。
はい。
で、今回のね、その4つの学習タイプを理解すれば、メールはもちろんなんですけど、そうだな、コミュニケーションにつながってくる話なんで、そのスタッフのね、教育もスムーズにできるようになるし、お客さんとか取引先の方とね、話をするときにも、今までよりも深いコミュニケーションが取れるようになるんです。
はい。
なので、しっかりと学んでください。
はい。
はい。
で、話を進めていくんですけど、メールってコピーライティングなんですよね。
はい。
メールはコピーライティング。で、世の中にはもう何億円もね、稼ぐコピーライターがいて、彼らっていうのは明らかに天才なんですね。天才。
はい。
そう。天才だから、今回ね、僕が話すことが、もう勝手に自然とできていたりとかして、おそらくそれも気づいてないんですよ。そう。なんか、こう、感覚というか、フィーリングでやってるから、人にどんな風にコピーを書いたら、文章を書いたら刺さるのか、説明ができないんです。天才の方たちって。で、僕自身は、そのメルマガが上手とか、セールスレターが上手とか、言われることもあるんですけど、でも実際ね、こう自分自身はうまいと思わないようにしてるんですね。
はい。
なんでかっていうと、こう、河原崎さんは文章がうまいですねって言われて、自分でもそう思うよって認めてしまったら成長がストップするからです。
はい。
そう。で、僕以外のその他にはね、そのもっとうまい人もいるし、僕自身はまだね、これからね、もっと勉強しないといけないと思ってるんですね。
はい。
ただ、もうやっぱり何年もこのメルマガとか、ブログとかをね、書き続けて、読みやすい文章になってきたかなっていうのは実感はしてます。やっぱりこう、メルマガを始めた当初っていうのは、今読み返すとやっぱひどい文章だったし、その、ブログもね、1年前のものを読み直すと、もうよくこんな記事でアップできたなって思ったりするわけなんですよ。
はい。
だから僕はその才能があるとかって言われても、自分自身そうは思わないし、もちろんね、天才じゃないと思ってます。そう。ただ、毎日コツコツとその文章を書き続けてきて、どんな文章を書いたら読者さんが喜んでくれるかなっていうことを考えて、まあ実践してきたってことですね。
はい。
そう。だから、これからメルマガを始めようと思ってる人の気持ちがわかるし、でそうした人たちにどうやって教えていけばいいか分かってるつもりなんですね。
はい。
そう。で、これから話す内容っていうのは、ごく一部の人しか知らない内容になります。深い部分に入っていって、で、それがちゃんと理解できたときに、人の感情を動かして、読んでくれない、信じてくれない、行動してくれない人たちをコントロールできるような文章を書くことができるようになるんですね。
はい。
そう。4つの学習タイプっていうのは、メルマガを書くときに強力な武器になるし、人とコミュニケーションを取るときも強力な武器になるんで、楽しみに聞いてください。
はい。
はい。
じゃあですね、4つの学習タイプと書いてください。4つの学習タイプ。4つの学習タイプって何ですかっていうと、その文章で読者の感情を揺さぶって行動意欲を引き起こす元になる考え方ですね。はい。難しいですよね。そう、はい。メルマガを読んでくれるだけで何の反応もしてくれなかった人も、その行動させてしまう強力なメソッド。それが4つの学習タイプです。僕自身もメルマガとかセールスレターとかいろんなところで使って大きな反応を得ることに成功してるんですよね。普通に売り上げ上がります、これで、そう。で、人間にはモチベーションがあって、やる気ですよね。その行動したくなる引き金があるんですね。トリガーがあるんです。で、それが、なぜ、何、どうやって、今すぐっていう4つのタイプですね。そう。なぜタイプ、何タイプ、どうやってタイプ、今すぐタイプ。この4つです。じゃあですね、これから1つずつタイプについてね、詳しく説明をしていきます。まずですね、なぜタイプ。なぜタイプの人は、それがなぜなのか、どういうメリットがあるのか、この話を聞くことで、どういうメリットがあるのか、これをやることによってどういうメリットがあるのか、逆にやらないとどういうデメリットがあるのか、なんでこの話を聞く必要があるのか、必要性とかね、その理由を求めたがるのがなぜタイプですね。そう、必要性とか理由を求めたがるのがなぜタイプ。 例えばダイエットだと、ダイエット市場ですね、なんかダイエット関連商品を、販売したいとかいう場合、あとはそのお店の、まあ、料理とか、まあ、ドリンクでダイエットっていうのも飲食店さんの場合難しいかもしれないけど、ダイエットを進めたいメルマガを書きたい場合とかね、例えばですけど、その彼氏、彼女、旦那さん、奥さんの心を離さないためにダイエットしましょうとか、理由ですよね。そう、病気にならないためにダイエットしましょうとか、あとは夏に水着を着たり肌を露出するからダイエットしましょう、痩せたらモテるからとか、流行りの洋服を着こなすことができますよとかね。そう、そしてダイエットしなければいけない理由を聞くとモチベーションが上がって行動したくなるタイプ、それがなぜタイプです。
はい、
そう、なぜタイプで、次が何タイプですね。何タイプ、何タイプっていうのはそのテーマに対して、証拠とかデータをね重視するタイプですね。文部科学省でこんなデータが出てますよとか、統計ではこういうデータが出てますよとか、データとか理論とか、そういったものを聞くとやる気になる、信用する、データを知りたい、理論を知りたい、それが何なのか何なのか知りたい、そうですね、本を読むのが好きな人っていうのは何タイプが多いって言われてます。じゃあね、これもダイエットを例に出すと、日本人の死因の原因にも挙げられる脳梗塞、脳血中、心臓病は肥満の人が何パーセントを占めているとかね、あとは BMI が30以上の非常に太っている人はがんの発生率が何パーセント高いとか、体脂肪率が何パーセント以上の人は睡眠時無呼吸症候群に陥る可能性があるとかね、そうした、はい、具体的な数字を入れて、話をすると、ああなるほどと言って、やっぱりそれ気をつけないといけないなとか、自分も何かしないといけないなって、行動したくなるタイプ、それが何タイプってことですね。
はい、
はい、じゃあ続いていくんですけど、次はどうやってタイプですね。どうやってタイプ、どうやってタイプっていうのは、理論とかその証拠とかそういったものはどうでもいい、理由もどうでもいいから、とにかくやり方を教えてほしい人ですね。やり方を教えてほしい人、どうやってタイプ、そう、これはね、ステップバイステップで何をしたらいいのか教えてもらうと動けるようになるタイプなんですね。そう、ステップバイステップで何を教えたらいいのか教えてもらうと、やる気になる、行動したくなるタイプ、それがどうやってタイプです。そう、これもダイエットを例に出すと、1ヶ月で体重を3キロ落とすために具体的な方法は、ステップ1、夜10時に寝ます。ステップ2、朝6時に起きます。ステップ3、朝食前に秘密のサプリメントを飲むだけです。って言われると、やりたくなるんですね。そう、具体的にやり方をこうステップバイステップで、ステップ1、何々、ステップ2、何々、ステップ3、何々っていう形でやり方を具体的に教えてあげる。そうするとやりたくなる。それがどうやってタイプです。そう。で、続いてですね。最後は今すぐタイプです。今すぐタイプ。今すぐタイプの人っていうのは、良さそうな話があったらまずはやってみるんですね。まずはやってみて後で考えようって思うタイプが今すぐタイプです。これは、なぜ何どうやって今すぐっていうね、この4つの中で一番行動が早いタイプなんですよ。そう、とにかくやるっていう。そう、特徴としては成功事例が好きってことですよね。そう、成功事例が好き。成功事例を見たらもうとにかくもう真似してやってみようって思うんですよ。そう。で、これ起業家にね、多いタイプでもあったりします。僕のそのマーケティングの先生の一人で、平秀信先生っているんですけど、平先生は今すぐタイプだそうですね。そう。あと、村上さんも、コピーライターの村上さんとかも今すぐタイプじゃなかったかな、多分。確かそうですね。そう。で、今、4つの学習タイプを説明したんですけど、ちょっとここでですね、自分は、あなたはどのタイプなのか考えてみてほしいんですよね。そう。で、
はい、
自分は理由を聞くと行動したくなる、なぜタイプなのか。データとか理論を聞くと安心する、何タイプなのか。 やり方をステップバイステップで説明されるとモチベーションが上がる。どうやってタイプなのか。いい話とか成功事例を聞くとやりたくなる今すぐタイプなのか。なぜタイプ、何タイプ、どうやってタイプ、今すぐタイプ。自分はどのタイプなのか考えてみてください。で、これはメインとサブがあって、一番強いのはどのタイプなのか、二番目に強いのはどのタイプなのかっていうのがあるんですね。これもね、二番目も何なのかっていうのを考えてみてください。
はい。
はい。まあ、ざっくりね、まあ、野間さん、坂田さん説明してきたんですけど、どうですかね、野間さんはどのタイプですかね、一番強いのは。
自分は一番強いのは多分今すぐタイプですね。
もうとにかくやらずにはいられない。
そうですね。
じゃあ、2番目に強いサブはどのタイプですかね。
サブは多分、どうやってタイプです。
どうやってタイプ。
はい。
あ、なるほど。まあ、サブの方は、まあ、ちょっと力がだいぶ弱くなるんでね。
はい。
そうそうそう。ものすごいやっぱり、一番メインが前面に出てくるんで、分かりづらいこともあると思うんですけど。なるほど、なるほど。一番強いのが今すぐ。で、続いて、どうやって。なるほど、今すぐやりたいって思った後に、まあ、ちょっとどうやってやるのかなって考えることもあったりするかもしれないですね。
そうですね、
でも
気になったらとにかくやっちゃいますね。
まずちょっとやってみようって思う。
まずちょっとやってみよう。何でもそんな感じなんで。
はいはいはいはい、
はい、
素晴らしいですね。とにかく行動が早い。
ちゃうんですよね、とにかく、それでなんかいろんなことやっちゃうんですよね。
はいはいはい。ありますよね。わかりますわかります。はい。じゃあ坂田さんどうですかね、自分が一番強いのはどのタイプですかね。
どうですかね、やっぱり今すぐじゃないですかね。
なんかそんな感じがしてたんですよね、はい、坂田さんも今すぐじゃないかなって。
はい、
どうですか、2番目はサブはどのタイプですかね。
なぜかもしれませんね。
理由が聞きたい。
理由、いやーこれ難しいな。
そう、2番目難しいんですよね。
はい。データも気にしますけど、俺はデータに合わないと思ってますんで。
どういうことですか。
まあ成功が 1% でもあればいっちゃうタイプなんで。
完全に今すぐタイプですよね。
はい。
なるほど、なるほど。そうそう。そうか、そうしたらじゃあ今すぐタイプ3人ここに集まってるってわけですね。僕は今すぐタイプなんですよ。
分かりやる気がします。はい。
そう、まあ、野間さんと同じですね、多分。まあ僕一応メインが今すぐで、でサブがどうやってですね、まあやり方を聞きたいということもあるんで、まあ多分ですけど、まあやっぱり一番強いのは今すぐタイプ、今すぐですね。そうだから、まあ、今回そうか、3人とも今すぐなんで、話の展開がなかなか難しいんですけど。まさか3人も今すぐって集まること少ないんですよ。
はあ、はい。
そうそうそうそう。まあ、僕とかね、その野間さん、坂田さんみたいな今すぐタイプっていうのは、どっちかっていうと、何も考えないで良さそうなものがあったら、もうとにかくやってみるから、どうですかね、失敗が多かったりしないですか。
めちゃくちゃ多いですね。
めちゃくちゃ多いとか。
めちゃくちゃ多いですね。わちゃーってやつ。
そう。ただ、そのテスト的にね、始めることが僕らって多分多いと思うんですよね。
はい。
だから、まあ、うまくいかないなとか、うまくいってないなって思ったら、なんかこう、すぐに方向転換できるっていうことないです。
はい。
ね、そう、だから大きな失敗っていうのは、まあ、そんなに多くないと思うんですよね。割と少ない方だと思うんですよ、大きな失敗っていうのは。
はい。
そうですね。じゃあ、野間さんはどういった時に、今すぐタイプだなって思います。
いや、もう通販とか見ててもそうなんですよね。
はい。
気になったら別に特典とかも何も見ずに、
はい、
お、いいんじゃないのと思ったら買いたくなっちゃうタイプですね。
あるある。もうアマゾンとか天敵ですよね、きっとね。
天敵ですね。見ないよ。
気がついたらポチッとしてるみたいな。
見ないようにしてます。必要なもの以外は。
なるほど。そうか、結構気持ちが揺さぶられてしまう。
もう揺さぶられますね、すぐ。セミナーのやつとかも全部そうなんで。
え、どういうこと？
メールで流れてきたりとかするじゃないですか、告知が来たりとかすると、もう最初の段階で興味があると、
はい、
最後の金額をすぐ見るっていう感じなんで。
あ、要はそのセールスレターとかの話ですか。
セールスレターとかですね、はい。
あ、わかります、それ同じですね。僕らって多分あのセールスレターまともに読まないですよね。
読んでないですね。
うん、上から下までバーっとなんかこう、ね、一番上にキャッチコピーがあって、で途中途中にあのサブキャッチがあって、で最後の方、そうですね、サブキャッチをパーパーパーとか目で追いながら最後金額見て、よし参加するかなみたいな。
そうですね、完全にそれですね。
そうですよね、そうそう、
はい、
そんな感じですね。僕もそれは同じですね。ありますあります。興味のあるセミナーになるとやっぱとにかく行きたくなっちゃいますよね。
そうなんですよね。そ
う
ですね。
じゃあ坂田さんどうですかね、どんな時に自分は今すぐタイプだなって思います。
すべて今すぐ行っちゃいますよね。どうだろう。後先考えないですよね。
後先考えない。
考えないですよね。
ああ、そう、後先考えないってことありますね。僕もそうですね、
は
い。そうそうそうそう。だからね、これ、人によって、まあ今ね、これ、たまたま偶然というか、まあ、今すぐタイプが3人もここに集まってしまいましたけど、自分の身の回りにねいる人がどのタイプが強いのか考えてみてほしいんですよね。
はい、
そう、はい、まあ、奥さんだったりとか、その、まあ、女性の方だったら旦那さんですよね、彼女、彼氏、あの兄弟、友達、一人一人どのタイプが強いのか考えて、その人たちに合わせたコミュニケーションを取ってみてほしいんですよね。
はい、
そう、でそうすると今までとね、全く違う反応が得られるんで。
はい、
そうでね、その単純にこの自分 の, そのモチベーションが上がるタイプでも4種類あるって言われてるんですね。なぜタイプ、何タイプ、どうやってタイプ、今すぐタイプ、でそしてまず、自分のタイプが分かると自分の行動をコントロールすることができるんですよね。
はい、
そうで今ね野間さんが言った通りですよね、なんかこう通販でいいものがあったらもうとにかく買いたくなっちゃうみたいなっていうことが分かっていたら、例えばその Amazon だったりとか、その、まあ、テレビショッピングかもしれないですけど、そういったものを見ないようにっていう行動を取ることができますよね。そう、自分のタイプを把握しておくと、ネガティブな結果になりそうな、ことはしないこともできるし、でプラスにどんどんね、あの行くのであればそっちにどんどん自分をプッシュしていくこともできるようになるんですよね。そう、
はい、
で、はい、僕らっていうのはそのたくさんの人を行動させて素晴らしい体験をしてもらって、で信頼をしてもらう必要があるんですよね。
はい、
そうで一人だけ体験させても一人からしかお金をもらうことができないんですよね。そう、はい、なのでたくさんの人に体験させる必要があるんです。でこれつまりですね、その飲食店さんで言うと、おすすめの料理を食べてもらう、おすすめのドリンクを飲んでもらうっていう、これ素晴らしい体験ですよね。
はい、
じゃあですね野間さん、今までこう、はい、やっちゃってたなって思うことがあるかもしれないんですけど、
はい、
なぜタイプで、とにかく理由を聞きたい人に今すぐこれをやってくださいって言ったらどうなります？
全然多分行動 しないですよね。
そうですよね。
はい、
そうそう、多分なんでやらなきゃいけないんだよって思うんですよ。
思われてますね。
はい、やれの前に理由を知ろって思うんですよね。どうですかね、野間さんのお店のスタッフさんってなぜタイプの人っています？
多分いますね。
カズ君とかどうですか？
あいつがどうなんだろうっていう感じで今考えてましたね。
なるほど、
はい、
今すぐではない感じ？
今すぐではないですね。
ああ、今すぐタイプじゃない。じゃあ、カズ君に、ね、カズ君に今すぐやろうぜって、もう行動しようぜってばっかり言ってたらどうですか？
もうそれが多分多いんで、自分はやっぱ自分がそうなんで。
そうですよね。
はい、なんでしないのか意味がわからないみたいな感じなんで。
そうだからなんかこうやっぱりちょっと躊躇するとか、その自分のタイプに合ってない、カズ君のタイプに合ってない話をされると、やっぱりちょっとフラストレーションが、たまるんですよね。だからそこを解消して、動かすようにねしてあげてほしいんです。
はい、
そう。じゃあですね、坂田さん、
はい、
今すぐタイプの人に理由を説明したり、はい、データを見せて長い説明をしたらどうなると思います？
もう下手すらめんどくさくてやらないですよね。はい、
そうです
ね、早くやらせてくれるんですね。はい、
だから坂田さん今すぐタイプなんで、坂田さんにはもうデータとか理論とか長い説明とかやり方とかいらないと思うんですよ。
聞いてませんからね、はい、
聞いてない聞いてないか、
は
い、
そうですよね、
そうですよね、もう話長いとか脳が効いらないとか思われるんですよね、
そうですね、うん
うん、じゃあ佐賀田さんのお店には、佐賀田さんと違うタイプ、今すぐタイプじゃない人たち、なぜタイプ、何タイプ、どうやってタイプの人っています、うん、
考えてみればいますね、はい、
なるほど、うん、あれは店長トムさんでしたっけ、
はい、
トムさんはどのタイプですかね、
トムさんは今すぐですね、
お、トムさん今すぐ、
今すぐ失敗しますね、はい、
いや佐田さん似てるんですね
そうですね、はい、
トムさん今すぐ、かわいいですね、うん、料理長なんでしたっけ、
そうですね、あれはなぜタイプですね、
なぜタイプ、
うん、はい、
あ、なるほど、なぜタイプ、何さんでしたっけ、
あれはカジですね、
カジさん、
はい、
カジさん理由を説明しなかったらもやっとしますかね、
そうですね、理由ばっかつけてますしね、何でも、
あ、うん、なるほどなるほど、その理由からなんかこう話し始めることが多い、はい、カジさんは、
はい、
ああなるほどなるほど、だからカジさんとかに今すぐやろうって言ってもなんかやっぱ先にやっぱ理由を聞きたいってことなんですよね、きっとね、
そうでしょうね、はい、うん、
だからその辺意識していくとやっぱりコミュニケーションどんどん深まるんで、
うんうん、
ちょっとね気をつけてみてもらえればと思います、
はい、
うん、
はい、
そうで相手のねそのタイプを理解しないで僕ら気持ちいい話し方をしても相手は理解できなかったり納得できなかったりするんですよね、
うん、はい、
相手がなぜタイプだったら理由を聞きたいし、何タイプだったらデータとか理論を知りたいし、どうやってタイプだったらやり方を知りたいし、今すぐタイプだったら成功事例を見たいんです。そう。
はい。
で、こうした話をすると、まあ、改めて説明を聞くと、そんなの当たり前だよねって思うかもしれないんですけど、うん。でも、世の中の多くのメルマガとか本とかっていうのは、人には、僕らには4つの学習タイプがあるってことを理解しないまま書かれているんですよ。うん。
で、そうですね。はい。
そうそう。著者は自分の言いたいことだけを言ってるんですよね。そう。
はい、
だから反応が取れないし読者に行動してもらえないんです、
はい、
うん、そう、僕はねその今すぐタイプだから今すぐやった方がいいよっていうことをついつい言っちゃうんですよね、野茂さんと坂田さんもそうですよね、
そうですね、
はい、
超ハモりましたけどそうそう、もう今すぐやろうと、うん、よし明日からこれやろうとかもう今日これやろうとかっていうもうやることばっかり先に言っちゃうと思うんですよ、
言っちゃいますね、
うん、理由も説明しない、うん、理論も出さない、やり方も説明しない、とにかくやろうぜって言っちゃう。そう、
ま。間違いないですね。
そうですよね。うん、だから、多分今すぐタイプ、うん、まあ結構、うん、そういう傾向が強いと思うんですけどね。うん、そう、だから、その、まあ僕はね、その文章を書くときとか、その人とね、そのコミュニケーションを取るときっていうのは、4つの学習タイプをね、意識するようにしてるんですね。
はい、
そうでこれを意識してからメルマガとかブログとかの反応っていうのはやっぱりものすごい変わったし、売り上げもそれまでと全く変わって大きくなったんですね。そうで4つの学習タイプなんですけど、一般的にはなぜタイプの人と何タイプの人が多いんです、うん、そうなぜタイプが 33% で何タイプが 33%、 7割ぐらいの人がなぜタイプと何タイプなんだけど、まさかここに3人今すぐが集まるっていうのは珍しいことだなって言ったのはそういうことなんです。
すごいことですね、はい、そ
したら。そうそうそう。ああ、そうか。まあ、今回そのね、メールブーストの収録、参加しますかって言って、まあ、行動が早かったのがお二人なんですよ。
はい。
はい。
そうか。そこから考えるとやっぱ今すぐなのかな。お声掛けさせていただいたのは、十何人かいたと思うんですよね。
あ、はい。
メルマガをやっていそうとかやってるとか、もうすでに、それがこっちで、理解していたのが、方に、声をかけさせてもらったんですけど、その中でも、野茂さんと坂田さんは、一番レスポンスが早かったです。
おぉ。はい。ありがとうございます。
そうなので、まあ、参加してもらったんですけど、うん、そう。だから7割くらいの人が、そのなぜタイプと何タイプなんですよね。うん。 で、はい、このデータを考えた時に人を行動させる最も効率的な文章の流れっていうのがあって、
はい、
それが今日も何回も言ってきているなぜ、何、どうやって、今すぐっていう順番にすることなんです。なぜ、何、どうやって、今すぐ、この順番ですね、はい、そう。で、この流れで文章を書くとどんな人でも行動させられちゃうんですね、
はい、
なのでメルマガもねこの流れで書くようにすると反応が上がって売り上げも上がっていくんで、ぜひね暗記するようにしてください。なぜ、何、どうやって、今すぐ、はい、この順番、はい、ということで、今回は4つの学習タイプについて解説をしてきました。ではですね、宿題と書いてください。宿題、今回の宿題はね、なんと1つです忙しい中で1つ、嬉しいですかね、今回の宿題はスタッフさんとね、話をするときがあると思うんですけど、ミーティングとかでいいです。ミーティングをねするときがあると思うんですけど、その時に4つの学習タイプを話してみてください。4つの学習タイプをスタッフさんに伝える。で、今回のねこの話っていうのはかなり深いテーマなんで、そのちゃんとね自分の中で消化するには、やっぱりねこう学んだことをアウトプットするのが一番なんですよね、
はい、
そう、覚えたことを人に伝える。そう。で、人に伝えるっていうことをアウトプットすることで、もう一度自分の耳でも聞くようになるし、その耳から入ってきた情報を脳がもう一度処理するんで、再入力する形になるんですよ。そう。誰かに覚えたことを伝えることによって、はい、学びがもっと深くなる、記憶が定着するんですね。そう。
はい。
なので、ぜひ、スタッフさんに伝えてアウトプットしてみてください。で、スタッフさんもね、この話、4つの学習タイプを理解できれば、お店全体のコミュニケーション力って上がってきますよね。
そうですね。
そうですね。
そう。で、実際ね、そのお店に行って、料理を食べて美味しいし、スタッフさんと話をして楽しいっていうことになりますよね。
はい。
そう、お客さんがね。そう、もうそうなると、もうお店のファンっていうのは増え続けるしかなくなるんで、そうなるとどうなるか、リピーターがどんどん増えてきますよね。
はい、
はい、
そう、4つの学習タイプをスタッフさんに伝えることでお客さんファンは増えるんですよ。どうですか野間さん。
最高ですね。今ちょうど必要なことで、この前ちょっと食べログの口コミに、
はい、
やっぱりその辺のことがサービスがいまいちだよねみたいな書かれ方をしてるんで、
ああ辛い
そうなんですよ。
なるほど。
料理めちゃくちゃ美味しいのにやっぱりサービスがみたいな、まあ、店の雰囲気がやっぱり変わってきてるっていうのもあるんですけど、
ほうほうほうほう、
サービスができてないよねみたいなのを言われることがこの前言われてるんで。
なるほど、
はい、
まあムカつきますけど、お客さんはそういう風に見えちゃってますからね
そうですね、もうすぐ改善していかないと
ねえ、まあちょっと受け止めて、
はい、
いい感じにしていかないといけないですね。そうそう
そう。そうですね。
そうなんですよ。そう。だから、お店全体としてのコミュニケーション力って、やっぱり上げていった方がいいんですよね。
はい。
だから、この4つの学習タイプ、この理論っていうのはすごく重要になってきます。はい。なのでね、ぜひ、今回の宿題をやってもらいたいと思います。
はい。
はい。
はい、それでは野間さん、今回感じたこと、学んだこと、よし、これは実践するぞと思ったことをシェアしてください。
そうですね、もう本当、ね、自分は今すぐタイプだっていうのが分かって、腑に落ちたんで、ちょっと意識しながら、スタッフと今日もすぐに話をして、でうちスタッフに対してもメルマガをやっているんで、
すごい、はい、
スタッフメルマガにちょっとこれを今日書いてみて、すぐ実践します。
いいですね。いや、もう変わると思いますよ、本当に。超重要です。で、実際、この4つの学習タイプに近い理論っていうのは、また違う名前で、ソーシャルスタイルっていうのがあるんですけど、それは僕がリクルート時代に2日ぐらいの研修でやったことがあるんですね。はい、それはもうちょっとね、難しい話だったかな。どっちかというと人のことを理解するにはこっちの4つの学習タイプの方が分かりやすいかなと思いました。まあ、ソーシャルスタイルに関してはまあそうだな、説明もまたしたいと思うんですけど、まずはこっちの4つの学習タイプですね、これを理解することからですね、で、スタッフさんにもね、伝えるということが重要です。はい、じゃあ それでは坂田さん、今回感じたこと、学んだこと、よし、これは実践してコミュニケーションを極めるぞと思ったことをシェアしてください。
そうですね。僕はもう勝手に全員が今すぐだと思ってましたね。はい。
人タイプしかない。
そう思ってましたね、
はい。はい。
だからちゃんと説明とかして、納得をして行動。まあ仕事ですからみんな僕の言ったことはやっていただいたりするんですけど、
うん、
はい、納得して楽しくやるためにはこれ考えた方が絶対いいと思いましたね。はい。
はい。
よかったです。
そうですね、あのスタッフさん自身もこういった話は聞いたことないと思うから、
はい、
なんで自分が、例えばさっきの梶さんですよね、
はい、
うん、なんで自分はなぜタイプなのかっていう、なぜタイプっていうことをまず認識してないと思うんですよ。
そうですね、はい、
理由を聞きたいとか理由を喋りたいっていう、うん、
はい、
そのタイプがあるんだよっていうことを認識してないと思うんで、それがみんな分かるようになれば、お客さんに対するそのコミュニケーションっていうのもやっぱ変わってくると思うんですよね、うん、
はい、
その例えばじゃあうどんの新作メニューだったら、そのうどんのうどんがなぜ美味しいのかっていう、その美味しい理由を聞きたいと思うだろうし、
はい、
その成分っていうか、その体にいい成分、こういったものが入ってる、何タイプの人にはこういう説明をした方がいいっていうのがあるだろうし、
はい、
まあどうやってタイプの人はその食べ方とかっていうのも、あと口の中入れるだけなんでね食べ方も何もないんですけどなんかちょっとあの席に持って行って一手間加えた方がいいっていう場合なんかは、そのどうやってタイプの人は刺さるかもしれないですね。先にこれとこれを食べてくださいとか言ったらね、
うん、はい、
そうそうそう、食べ方の説明なんかしてるね、ポップがあったりとかするじゃないですか、ラーメン屋さんとか
行
って、
はい、
うん、なんかこうつけ麺屋さんとか多いですよね、うん、
ありますね、
うん、まず最初にこれを、うん、そのまま食べてくださいとか、麺だけ食べてくださいとかって書いてあるとこもあったりとかするんで、
はい、
そうそうそう、でどうやってタイプの人にはそういった食べ方とかっていうのは刺さるんでしょうね。
なるほど、そうなんですね。
そうそうそう、食べ方はそうですね、どうやってタイプですよね。
ああ、
うん、だからポップでもいいですよ、使えますよね、これはね。なぜタイプの人にはなぜ美味しいのか、何タイプの人にはどういった、ね、あの栄養素が含まれているのかとか、うん、どうやってタイプの人にはもう食べ方ですよね。で今すぐタイプの人はまあ、あんまり気にしなくてもいいと思うんですね、ポップはね。もう勝手にどんどん食べるんで。
はい。
本当、お客さんの中でもやっぱタイプが分かれてるんだなっていうのが、本当分かりましたね、今。
ねえ、話を、
そうですね。
ねえ、しているとそういうの分かるようになると思うんですよね。そうそう。
はい。
だから、そのタイプが分かったら、そのお客さんに合わせた話をすればいいんで、
はい。
もうどんどんお店にお金を落としていってくれることになりますよ。
はい。
そう。ぜひ。宿題やってみてください。
はい、
はい、ということで今回は4つの学習タイプということで、人間がね、そのどんな情報に触れた時にモチベーションが上がって行動したくなるのかということを話しました、うん、この4つの学習タイプを理解して使えるようになると、相手を行動させて素晴らしいね、結果に導くことができます。なのでぜひマスターしてください。
はい、
それでは次回ですけど、次回ね、今回説明した4つの学習タイプを使って反応率を劇的に高めるメルマガの書き方ですね、アクティブライティング、はい、アクティブライティングについて解説をしていきます。アクティブライティングを使って書いたメールをお客さんが読んだら、どうしてもね、こうお店に来たくなるし、予約をしたくなってしまうっていうノウハウなんです。
はい、
そうで、どんな流れで書いたらいいのかっていうこともちゃんと説明するんで、うん、あなたがそれを受け取ったら、あとはパズルをね、はめ込んでいくように、もうキーボードをカチャカチャ打つだけなんですね、うん、でメールをね、書くのが不慣れな人も苦に思わないほど、うん、シンプルな流れになるんで、楽しみにしていてください。
はい、はい、
それでは行動を促す4つの学習タイプの解説を終了します。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。